お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第二ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ペテロの手紙2章3節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ペテロ2章の学びをしていますが、2章の3節。また彼らは貪欲なので、作りごとの言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。前回に続いてマギー博士はこの箇所について次のように述べています。使徒パウロは何度も不当に扱われ、そのことを憤っていました。パウロはピリピの役人たちが自分を牢から出して秘密裏に町を晒すようと促すのを阻止しました。彼はローマ市民でしたから、彼らを強いて正しいやり方をさせました。でもパウロは私たちに復讐してはいけないとも言っています。私たちは自分たちに関することを神様にお任せすべきなのです。復讐しようとした瞬間、私たちは神様の代理をしようとしていることになります。なんならローマ人への手紙12章の19節には次のように書かれているからです。復讐は私のすることである。私が報いをする。と主は言われる。ですからもしあなたが自分で復讐しようとするなら、あなたは信仰の歩みから離れてしまうことになるのです。だからといって信仰によって歩むことは、誰でもがあなたをこき使い、自分たちの好きなように扱うことができるような、いつでも弱腰なものでいていいという意味ではありません。むしろこれは、あなたが、わかったよ兄弟、君は僕のことを不当に扱った。でも僕は、君を主にお任せするからねということができることを意味しています。パウロは第二テモテへの手紙4章の14節で次のようにも述べています。金細工人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。パウロは自分を不当に扱った他の兄弟に関しても、主が彼のことを取り扱ってくださる。私は彼を主にお任せしたと言っています。ですからペテロも、神様がいつの日にか、あの偽教師たちのことも取り扱ってくださることを私たちに保証しています。あなたはいつの日か、神様の御前に出て、この地上でどのような歩みをしたか、自分の人生の説明をしなければなりません。私はいつの日か神様の御前に出るときに、マギーよ、見てごらん。お前はあの時に、あの聖書の箇所に来て、批判を恐れて、それを和らげて言ったね。そこに書かれている通りに教えなかった。と主に言われたいとは思いません。神様はそのことのために私に責任を問われます。私は聖書を教える自分のミニストリーの報告書を神様に提出しなければならないのです。そしてこれを聞いているあなたも、いつの日か神様に人生の感情書きを提出しなければならないようになるのです。もしかしたら私たちには、ある時は、神様が目をつぶって偽教師たちについて大したことをしておられないように見えるかもしれません。でも神様は彼らに多くのことを行っておられるのです。ハバククは神様が イスラエルの敵について何もしておられないのではないかといぶかっていましたが、現実には神様は彼が認識できないほど素早く動いておられることがわかりました。神様はこの世の悪や不正については必ずその罪を裁かれるのです。さて、ペテロは過去の廃墟の三つの例を挙げています。最初の例は罪を犯した御使いたちのことで四節。これは悪魔がどのように働くかということの実例です。二つ目の例はノアの時代の世界のことで五節。これは世の実例です。そして第三の例は六節で、ソドムとゴモラの町が灰になったという例で、これは肉の実例です。この世と肉と悪魔がありますが、ペテロは最初に悪魔の話をします。悪魔、世、そして肉です。これらはあなたが気をつける必要のある三つの敵です。愛の使徒であるヨハネは、第一ヨハネの手紙の中で、世をも世にあるものをも愛してはなりませんと言っています。世と書かれているのは、美しい花や山々や木々や海のことを意味しているのではありません。それは神様に逆らうこの地上の世の体制のことを言っているのです。私たちが愛すべきでないものは、その世の体制のことです。ペテロは最初に悪魔について語り、神様が過去に御使いたちを裁かれたという事実を話します。御使いと悪霊という主題は大いに異論があり、今日とても人気のある主題です。事実そのことに注目が注がれすぎていると思います。サタンや悪霊やそのような類のものについてとても多くの本が書かれています。そのような本にはそれなりの価値はあると思いますが、私は肯定的な側がもっと強調されるべきであると感じています。私は反キリストとは誰かというメッセージを持ってはいますが、いつでも自分は反キリストについてはあまりよく知らないし、彼についてあまり知りたくないと言って、そのメッセージを締めくくります。そして私が知りたい方は、主イエス・キリストです。聖書の中には、私は反キリストについて知り、と書かれているところなどどこにもありません。でもパウロは確かに次のように言っています。ピリピ人への手紙3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って。父なる神様を知り、神様がお使わしになった子なる主イエスを知ることこそが最も強調されるべきことなのです。ヨハネ17章の3節にはこのように書かれています。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。聖書は私たちに、反キリストについて、あるいはサタンについて知るようにと指示してはいません。サタンの策略について無知でいるべきではないのは本当です。彼に気をつける必要はあります。でも私たちはサタンに注意を払いすぎるということがあり得るのです。第二ペテロ2章の4節。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。 神は罪を犯した御使いたちを容赦せずと書かれています。多くの学者たちは、これは創世記六章の出来事を指しているのだと感じています。しかし私はそれには同意しません。なぜなら私は言及されている神の子らが御使いたちだとは信じていないからです。創世記は人間の系図について語っています。創世記では、来たるべきキリストにつながる家族、つまりキリストをこの世にもたらす家族のことに関心が注がれているからです。その家系がこの世、つまりカインの家系と雑婚し、最終的に神様が彼らの上に洪水をもたらされたあまりにも罪深い世代を生んだのです。創世記6章が述べているのはそのことだけです。そして私は第二ペテロの手紙のこの説は全くそのことに言及しているのではないと思います。ではこの説は何に関係があるのでしょうか。ほんの少し憶測をしなければなりませんが、それでも聖書は確かにぼんやりと私たちにこのことを垣間見せてくれています。ユダもまたこれらのことを引き合いに出していますが、黙示録にはその暗示が少しあります。そして数人の預言者たちがこの領域を私たちにほんの少し開いて見せてくれています。人間はこの地上ではある種の新参者です。私たちはここにそんなに長く存在しているわけではないのです。人間がこの地上に作られる前に、明らかにそこには他の被造物がいました。人間が登場するずっと前から、神様のご計画は動いていたのです。そして地上には神様に作られた知的な存在が大勢いたのです。それらの神様に創造され、神様の使者だった御使いたちの中から、一部が神様に反抗し、明らかにサタンに付き従いました。黙示録十二章の七節には次のように書かれています。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、過去に神様に対する反抗がありました。その反抗は、今日私たちがサタンとか悪魔として知っている被造物が指揮したのです。彼には多くの名前があり、彼は大いに欺くものです。最初から嘘つきです。この被造物が神様に対して反抗し、多くの御使いの集団が彼に従ったのです。ペテロは、一部の反抗した御使いたちはすでに鎖につながれていて閉じ込められているが、他の一部はまだ何もすることのできない場所に連れて行かれてはいないと言っています。彼らは今日、この世でとても活動的に動いており、私は彼らが神様の御言葉の中に書かれている悪霊たちだと思っています。今日私たちは超自然の再現を目にしていると思います。私は悪霊という主題に関するメッセージをしようかと考えました。なぜなら、今日嘘があまりにも多く教えられているからです。超自然の世界は現実であり、いわゆる奇跡が起こったからといって、それが神様が行われたものであるとは限りません。結局のところサタンも一定の力を持っているのです。ですからこの説は、人間がこの地上に置かれる前にサタンが指揮した神様に対する反抗が起こった時のことを指しているのです。地獄に引き渡しと書かれています。ここでの地獄という言葉は、聖書の中ではあまり多くの箇所で使われていない特殊な言葉が使われています。ギリシャ語の言葉はタルタラスという言葉です。 ギリシャ人たちは、失われた者たちがタルタラスに行くという言い方をしました。しかし私たちが考えるような地獄とは違います。地獄は、まだビジネスのために店を開けてはいないのです。そしてずっと後まで開くことはありません。悪魔は地獄にはいません。悪魔は神様の被造物の中の至るところに行きます。ヨブ記によれば、悪魔は神様の御前にも入って行きます。そして悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて、この地上をあちらこちらと歩き回っているのです。サタンは地獄にはいませんが、彼の御使いの一部はすでに閉じ込められているのです。またここには、暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたと書かれていますが、英語訳は、そして暗闇の鎖につないでしまわれたと訳されています。ギリシャ語で鎖とは、セイラという言葉です。多くの人々はこれは、セイロスであるべきだと信じています。なんなら、多くのより良い写本には、この言葉が使われているからです。セイロスとは、穴、または洞窟を意味します。セイラとセイロスはとてもよく似ています。明らかにこの御使いたちは、暗闇の穴の中にいるのです。人々は、地獄は火のあるところと考えますが、私は地獄は暗闇であると思います。暗闇と火とは調和しません。なぜなら火は光を発するからです。永遠に暗闇にいることを想像することができるでしょうか。裁きの時までと書かれていますが、彼らはまだ裁かれてはいないのです。彼らに対する起訴状はすでに作られました。神様は彼らを有罪と宣告されました。そして彼らは裁きが来るのを待っているのです。第二ペテロ二章の五節。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち八人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには、また昔の世界を許さずと書かれています。三章に入ると、ペテロは三つの世界について語ります。それは、昔あった世界、今ある世界、そしてこれから来る世界についてです。神様は昔の世界を許されませんでした。昔の世界とは、ノア以前の世界のことです。ここには、義を述べ伝えたノアたち八人の者を保護しと書かれています。ノアの他に七人の人たちがいました。ノアと彼の三人の息子たち、そして彼らの妻たち、そしてノアの妻だけが洪水を切り抜けることができた人々でした。不敬虔な世界に洪水を起こされましたと書かれています。当時の人々はとても宗教的でした。彼らはただ、生ける誠の神様を自分たちの宗教から取り除いてしまったのです。彼らはまるで神様など全く存在しないかのように生きていました。つまり肉に従って生きていたのです。ですから肉にあるあなたの中に何か良いものがあるという今日の考え方は全く間違っているのです。パウロはローマ人への手紙7章の18節で次のように告白しています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。神様から離れた人間は、 この世で動物以外の何者でもなく、またそのように言うことは動物に対する侮辱でもあります。人間に生きる意味や価値を下さり、道徳の基準を下さるのは人間を創造した神様だけであり、私たちが生来持っている道徳基準などは一つもないのです。ノアは神様に対する反抗のあった時代に生きていました。世が無法状態になった時代です。創世記は私たちに次のように語ります。創世記6章の5節。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。その時代、暴力が蔓延していました。ですから神様はそのような世界を裁くために洪水の裁きをもたらされ、ノアの前の時代の世界を終わらせました。その世界は、一人一人の人物とその家族以外には完全に神様を認めない世界になってしまっていました。その特別な時期に裁きをもたらされた神様は賢明でした。これらのことから神様が世界を裁かれ、その後には一切救いがないという状況になるのにはそう長くはないということがよくお分かりになると思います。神様は裁きの中でこれから来ようとしていた将来を念頭に置いておられました。そして神様の裁きはご自分が創造された人間の命に対する神様のご配慮と尊敬を明らかにしています。洪水の後すぐ不法と犯罪を減らすために神様は人間に次のような命令をお与えになりました。創世記9章の6節。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。今日聖書が殺してはならないと言っているからと言って死刑に反対して議論するのはナンセンスというものです。殺してはならないとは心に恨みを抱いて自分の肉の感情を怒りや憎しみで表現し、他の人間を殺す個人のことを指しているのです。それが殺人です。でも神様は政府に誰であっても人の命を奪う人間を罰する権威をお与えになりました。なぜならそれは他の人を殺した人物を釈放したからといって人間の命を大切にすることを示すことにはならないからです。利己的あるいは罪深い理由で他の人を殺した殺人犯の命を奪うとき、あなたは人間の命に対する尊敬と価値を示すことになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御使いたちへの裁きと世界への裁きというテーマで第二ペテロの手紙2章3節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。